カメラレポート、小宮山直樹さん、商工会青年部市長発表大会で最優秀賞受賞。坂城町商工会青年部で前部長の小宮山直樹さんが、長野県商工会青年部連合会が主催する商工会青年部首長発表大会で最優秀賞を受賞しました。小宮山さんが青年部部長だった時に坂城町商工会青年部創立50周年を迎えたことをきっかけとして、コロナ禍でしばらく行われなかった千曲坂城人太鼓を復活させたこと、その発表の場として歴代の坂城町商工会青年部の OB の皆さんが一堂に会した創立50周年式典で披露したことなどを10分間の持ち時間でスピーチし、見事最優秀となりました。9月には関東ブロック大会が行われたということで、主張を通して坂城町の魅力を多くの皆さんに届けていただきました。左から山村町長、賞状を持った小宮山さん、坂城町商工会青年部沢崎部長、同会宮川主任経営支援員、4名の集合写真が掲載されています。第69回坂城町20歳の集いを開催。8月15日木曜日、リニューアルした文化センターで第69回坂城町20歳の集いを開催しました。町内では平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの125名が20歳を迎えており、そのうち101名の皆さんが式典に出席され、数年ぶりの仲間との再会に嬉しさいっぱいに抱き合ったり、笑顔で近況を報告し合っていました。式典ではまず戦没者の方々への追悼と世界の平和を祈るため黙祷が行われ、その後二十歳の集い実行委員会代表の榊原陽太さんが挨拶したほか、中学校時代の担任の先生からお祝いの言葉や歌が20歳を迎えた皆さんに送られていました。今回は各小学校や中学校時代の写真や動画を集めた二十歳の集い記念動画が作られ、動画が流されると嬉しさや恥ずかしさ、懐かしさなどのさまざまな感情が込められた「キャー」という歓声が会場のそこかしこで響いていました。20歳おめでとうございます。実行委員会代表榊原陽太さん、中学校時代の担任の先生方、参加された方の皆さんの4枚の写真が掲載されています。村田俊明様より屏風2点をご寄贈いただきました。ご寄贈いただいた屏風は小谷円斎書屏風と書画教え張り屏風です。村田家が家宝として代々受け継いでこられたもので、町に縁のある文化財を多くの人に知ってほしいと町にご寄贈いただきました。小谷円斎書屏風はそれぞれ田園楽と石壁符という漢詩の一節を対象したものです。作者の小谷彦四郎円斎は江戸時代後期の幕臣で、文化11年1814年に代官として中野城陣屋に赴任しました。農書家でもあり、町にも数々の書が残されています。書画教え張り屏風は日本画と和歌を交互に配置した屏風です。和歌の作者は道庵三人将校という人で、各所で目にした風景などが読まれています。道庵三人がどのような人物か詳しいことは分かっていませんが、この地の歌人である可能性が高いと考えられます。どちらも町の歴史や文化を物語る貴重な作品です。大切に保管し活用していきます。小谷円斎書屏風の前で、左から臼井副町長、山村町長、村田さん、塚田教育長の写真が掲載されています。 坂木中学校昭和54年度卒業の皆様からご寄付いただきました。坂木中学校を昭和54年度卒業した皆様を代表して、当時生徒会長だった笠井紀弘さんが8月22日木曜日、役場を訪れ、山村町長と塚田教育長に寄付金を手渡しました。昭和54年度卒業生の皆さんは今年度還暦を迎えるということで、それを記念して8月11日日曜日に同窓会を開催したそうです。同窓会では現在の坂木中学校の活躍ぶりなども紹介されたということで、参加された皆さんは当時を懐かしむと同時に、現在頑張っている生徒の皆さんを応援したいという思いから、同窓会で集めたお金を母校に寄付してくださいました。ご寄付ありがとうございます。先輩方のお気持ちを大切に寄付金を活用します。左から山村町長、笠井さん、塚田教育長の写真が掲載されています。北原小太郎さん、甲子園出場、山崎ゆりやさん、全日本ジュニアテニス選手権出場、長野日本大学高校3年、北原小太郎さんは8月に開催された第106回全国高等学校野球選手権大会夏の甲子園に長野県代表として出場し、初戦を今大会4強となった青森県代表青森山田高校と対戦しました。結果は1対9と敗退しましたが、15年ぶりに出場し力の限りを尽くした北原さん、8月21日水曜日に来庁した際には、甲子園に出ることが夢で頑張ってきた、高校3年の間には自分の中で葛藤することもあったが、チームのために自分のできることは何かを考えて懸命にやってきたので、負けてしまい残念ではあるが悔いはないと、すっきりした表情で話していました。坂木中学校2年、山崎ゆりやさんは7月に開催された2024年度北信越ジュニアテニス選手権大会アンダー14、アンダー12兼ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権大会2024北信越地区予選大会の14歳以下で3位となり、ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権2024出場への切符を手にしたことを報告に来庁し、落ち着いた雰囲気で大会に向けて準備していることを話していました。左から山村町長、山崎さん、北原さん、塚田教育長の写真が掲載されています。株式会社都築製作所様から発電機をご寄贈いただきました。8月27日火曜日、株式会社都築製作所栗田祐樹代表取締役社長が役場を訪れ、同社の創業80周年を記念して町にポータブル発電機5台をご寄贈くださいました。栗田社長は、町が開催するイベントに活用してほしい、またあっては困ることではあるが災害時などにも役立ててほしいと挨拶し、山村町長は、御社の70周年記念時のご寄付に続き感謝している、町は令和元年東日本台風の際の避難所停電の教訓から、中核避難所に順次太陽光発電設備を設置しているところであるが、それとは別にポータブル発電機があると機動力が高まり大変ありがたいと謝意を伝えました。株式会社都築製作所様からは、創業70周年記念の際にもポータブル発電機をご寄贈いただいており、町のイベントや双方大会などの際に活用しています。今回ご寄贈いただいたポータブル発電機は前回いただいたものと仕様が異なるため、利用環境により使い分けができます。ご寄贈ありがとうございました。また創業80周年おめでとうございます。 左から山村町長、栗田社長、臼井副町長の写真が掲載されています。坂木町総合防災訓練を実施しました。8月25日日曜日、村上小学校で令和6年度坂木町総合防災訓練を実施しました。東海地域を震源とする地震を想定しての訓練を村上地区の地区役員や自主防災会の方などが参加して行いました。前日の雨によるグランドコンディション不良のため、水防訓練や放水訓練など一部の訓練は中止としましたが、長野県動物愛護会長野支部のご協力をいただき、今年度は新たにペット同行避難訓練を実施し、ペットとの避難について理解を深めるための場を設けました。今年は元旦から令和6年能登半島地震、8月の宮崎県沖の地震に伴う南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意や台風大雨による災害が多く発生し、人的被害も大きいものになっています。災害はいつ発生するか分かりません。平時にハザードマップを確認し、各家庭で避難時の行動、マイタイムラインなどについて考えてみませんか。そして非常時の持ち出し品を保管するなど、災害に備えましょう。総合防災訓練の写真が3枚あります。訓練内容、情報伝達訓練、同胞系、町からの避難情報発信及び地区内放送、情報伝達訓練、移動系、自主防災会と災害対策本部との双方向連絡通信、避難訓練、自宅もしくは公民館から中核避難所への避難、避難所運営訓練、パーテーションや簡易トイレの設営、食料物資受け入れなどの避難所の運営、応急手当訓練、千曲榊消防本部職員が講師となり応急手当等の講習を実施、災害時公衆無線 LAN 開設訓練、避難所に無料 Wi-Fi を開設、臨時災害放送局開設訓練、 UCB が臨時災害放送局を開設し災害情報等を発信、給水訓練、長野県企業局上田水道管理事務所による安心の蛇口の設営訓練、ペット同行避難訓練、長野県動物愛護会長野支部によるペット同行避難についての講習、町ホームページハザードマップ、消防庁ホームページ防災マニュアル、国土交通省ホームページマイタイムライン、それぞれの QR コードが掲載されています。